デボーション TV の時間です。ネイバーフットミニストリー、平和樹です。今日は、申命記29章の、14節から29節を通して、励ましを受け取っていきたいと思います。それでは、聖書を朗読していきましょう。
申命記29章14節から29節。万が一にも、今日その心が私たちの神、主を離れて、これらの異邦の民の神々のもとに行って仕えるような男、女、氏族、部族があなた方のうちにあってはならない。あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生じる根があってはならない。この呪いの誓いの言葉を聞いたとき、心の中で自分を祝福し、私は自分の固くなな心のままに歩んでも大丈夫だと言うなら、潤ったものも乾いたものも等しく滅びることになる。主はそのものを決して許そうとはされない。むしろその時、主の怒りと妬みがそのものに対して燃え上がり、この書に記されているすべての呪いの誓いがそのものの上にのしかかり、主はそのものの名を天の下から消し去られる。
申命記の記者はモーセです。その目的は、神が何をしてくださったのかを民に思い起こさせて、再び献身するよう励ますためのものでした。そして今日開いている、29章からこの30章は、モーセの勧告と呼ばれている箇所で、モーセはこの全イスラエルの民に向かって呪いのもとに、置かれることになっても主に立ち返るなら主は再びあなた方を喜ばれると告げて、命と死の選択、つまり祝福と呪いの選択を迫るのです。30章ではあなたは命を選びなさいと語っています。今日ぜひ皆さんと共に分かち合いたい箇所、この29章の18節を見ていきましょう。この箇所はその心が神から離れてしまった人々に対してのことが書かれています。この私たちの心がこの主なる神から離れ、他の神々のもとに行き、そして仕えたとき、主は怒り、そして妬みを燃やされるのです。この妬むとありますが、私たち人間のこの誰かと何かを比べたりして起こる妬みとは違います。この人間の妬みとは、自己中心的で感情や主観によるものです。しかし私たちのこの主なる神の妬みというのは完全なる愛と正義に基づいているのです。主は圧倒的にこの私たちのことを愛してくださっています。命をかけたほどに愛してくださっています。だからこそこの私たちの心が離れ、別の神々のところへ行き仕えることにこの怒りと妬みを燃やされるのです。この妬みという言葉の本来の意味は、情熱、また熱情、熱心、沸騰する、そして燃え立つような感情を意味しています。主が私たちを愛する愛はぬるいものではありません。まさにこの情熱を持って熱く熱心に沸騰するような愛で私たちを愛してくださっているのです。デボーション TV をご覧になられている皆さん、朝起きて何をまず考えますか？ぜひこのことを思い出してください。私たちの神は私を熱く沸騰するような愛で、燃え立つような愛で私たちを愛してくださっているんです。私たちが何をしたとか何ができるとか関係なく、私たちを愛し、 私たちは生かされて愛されているのです。天のお父さん、感謝しますと朝に思い出して宣言しましょう。聖書の愛歌の、この3章22節から23節にこう書かれています。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。それは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。それではまたお会いしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。